はい、いきなりですけれどライブを始めたいと思います。6月の今日は27日ですね。アイロンかけをしながら日曜の午後、やっていきたいと思います。ちょっとね、音楽を流しながらになりますけれど、どんな午後をお過ごしかなって感じですかね。あ、チュリちゃん来てくださってありがとうございます。どんな日曜日を過ごされてますでしょうかね。癒しの時間っていうのをね、皆さんが一日の中でどれだけ取れてるかわからないんだけど、聞こえますか？音楽うっすらね流れて、いて、そうすると癒されるかなと思って、 YouTube でね、著作権フリーの音源を探しまして、それを流しながらやっております。アイロンをかけようと思って、今日もね、アイロンかけしながらライブをしていきます。こんな日曜のね、4時半っていう微妙な時間帯だから、どなたももしかすると出かけたり、あとお買い物に出たりして、お家にいらっしゃる方ももしかしたらあんまりいないのかもしれないけど、ね、アロマディフューザーを今買いました。早く届いてほしい。あ、いいですね。香りってすごく癒されますよね。音楽もそうだけど、自分のことをね、大切に扱うっていうのがなかなかうまくできないなっていう人は、そういうところからね、癒しをこう取り入れると喜びますね、自分がね。あ、あこさん来てくださってありがとうございます。皆さんどんな日曜日を過ごしてらっしゃるか、もしよかったら、教えてください。チュリちゃん、のりぴさんの講座を機に買いました。ありがとうございます。講座を機会に、ね、何か気づきや動き出すきっかけになればなと思っていて、私は配信も含めてね、やってるんですけど、気づきがあれば人は動き出すことができる。でもどうしても動けないときは、やっぱり自分の中のなんかこう思い込みだったりして、そういうものが踏み出せないネックになっていることがあるんですよね。アイロンついたかな。ちょっとアイロンの電気が入らないような気がする。あ、ちちついてついてついてないと思ったらついていましたよ、このアイロン。さあ、アイロンかけをしていきます。今日はね、雨が降る降ると言っている割には降ってなくて、これから降るのかな。ね、皆さんの住んでいるところはどうですか？雨は降っていますか？うちは降るはずなんだけど、まだ降ってないんですよね。まあ、でも梅雨なので、いつ降ってきてもおかしくはない曇り空ではあります。今ちょっとヤフーの天気案内を見ると、千葉県の九十九里の先の海の方はすごい雨雲があるんですね。お、あ、もう降らなそう、大丈夫そうかな。あ、でもちょっと、ポツポツと雨雲はありますね。春日部の方とか、これはどこだろうか、日高ってどこ、日高、多摩川の奥の青梅の奥の方とかね、坂戸の左上の方はちょっと雨雲があって、あと蓮田岩槻インターの上の方もちょっと雨があるのかな。と、所沢の左側の方にも雨雲いますね。はい、内定いただいた今、これで良かったのかと迷いが急に出ました。そんな週末でした。ちょっといろいろあって形を変えて、人生そういうもんなんですかね。まあ、ね、人間ってその自分の思ったことにまっすぐ進むって意外とね、できてるようで、うまく調子よくいってる時ってね、あ、私ってこんなうまくいっていいんだろうかみたいな不安ってね、出ることあるんですよね。うまくいかないとやきもきして、うまくいくと私これでいいんだろうかって逆に不安になってくるみたいな。これはね、恋愛なんかでもね、なんか好きな人と両思いになったりすると、 こんな私が幸せなんかになっていいんだろうかみたいな感じになって、わざわざこう恋愛をうまくいかない方向に行かせるかのように、あの急になんていうのかな、相手に冷たくしてしまったりとか、相手を試すようなことを言って喧嘩してしまったりとか、出やすいんですけどね、まあ、仕事なんかでもそうですよね。なんかあの自分の意見が通ったりすると、あれこんな私の意見なんか採用されちゃっていいのかなとか、私ってもっとうまくいかない人生が当たり前なんじゃないのみたいなものを持っている人はですね、うまくいくっていうことがなかなか受け入れられなかったりしちゃう。あこさんが、あ、内定おめでとうございます。そう、あこさんもね、この間お茶会にいてくださって、チュリちゃんのね、その一瞬こう内定をねやめようとする、内定したとしてもちょっとどうしようかなっていう場に一緒にいらっしゃったので、あれですけどね、内定されたっていうことで本当に嬉しいことですね。うん、チュリちゃん、幸せになるとまずいこと起こるのかと不安になります。アイロンの収集音が癒されます。そう、これね、前もあんこさんにも言ってもらったんだけど、このアイロンかけるシューっていう音がね、意外と癒されるらしいですね。幸せになるとまずいことが起きるのかもってね、思う人意外といますよ。うん、やっぱり自分なんて幸せになっていいのだろうかとか、自分に幸せなんて似合わないみたいなことをね、どこかで思っていたりすると、なかなかその現実をいい風に受け取れなかったりっていうのありますよね。うん、私はもっと苦労する人生を歩んでこそだみたいな、本当は幸せになりたいとか苦労する人生なんて嫌だと思っても、どこかでそういう人生が当たり前って思っちゃってると、なかなかね。ちりちゃん、あこさん、ありがとうございます。7月のお茶会も楽しみです。はい、7月は17日を予定しております。講座もこの日にねやりますので、またお時間がありましたら皆さん、サロンメンバーの皆さんね、参加していただければと思います。でこの前ね、オンラインサロンのお茶会の時にお友達がサロンに入ってきたらどうしようみたいな声もありましたけど、まあでも世の中そんなにね狭くないから、それはなかなかないと思うけど、割とあのあれですよね、皆さん自分の友達がもしサロンに入ってきたら嫌でしょ身近な友達がサロンにいたら嫌じゃないですかうちのサロンってそういうサロンですよね。なんか本当そう思ってて、なんか普段の日常生活から全然関係ないところでのやり取りができるからこその場みたいなところないですか、私のサロンってね、私本当にそれはね思っていて、なんか自分だけが楽しめる、あのちょっとこう隠れ家的な場所みたいな、だから時々ね、あの秘密基地的とかノリピの隠れ家っていうねサロン名にしたんですけど、なんかこれが自分の知ってる人ばかりがわちゃわちゃいると本心が言えなかったりとか、自分の本音を書いたらなんかちょっと気恥ずかしいような、日常生活とあんまり変わらなくなってしまうような、そうなってくるとデトックスにもならないし、思ってることが言えないとちょっとね、あのストレス発散もできないし本音も言えないし、なんか思うことがあっても自分の意見を書くのもちょっと戸惑っちゃうし、まあなんで、あのサロン作る時にね、あの Facebook グループとかも考えたんですよ。けどね、 Facebook グループだと実名が多いじゃないですか。いやこれ絶対私だったら嫌だなと思って、自分が例えば離婚したての頃になんかオンラインサロン入るのに、普段発信している名前のままとか自分のねプロフィールとか顔出し、まあ私はこういう仕事してるから顔出しはするけれど、自分の顔出さなきゃいけないとかってなったらちょっとそれ違うなと思って、だから Facebook グループでのサロンはやめたんですよね。チュリちゃん、うん、秘密基地に入ってきたら嫌、昨日友人に私たちは幸せになれない発言に笑ってもらえて心が軽くなりました、ありがとうございます。 私は幸せになるのだ。そうですよ、サロンメンバーみんな幸せになると思いますよ、うん、私たちは幸せになれないって一緒にしないでって感じですよね。よくでもね、私の友達でも私たちってさっていう話し方から入る人いるんですけど、私はね割とはっきり言っちゃうんですよ。いや私そう思わないよとか、うん、あそんな風に思うんだ、私はそう思わないよって結構はっきり言っちゃうんですよね。だから一括りにされるのはねやっぱちょっと違うような気がしていて、似てるとはいえ同じではないっていうところかな。だから そこら辺をね、まあ、よく私境界線の話をしてるけど、あなたと私はすごく仲が良くて気が合うところもあるけれど、やっぱり別々それぞれの人間なんだよねっていうところで踏み込んではいけない部分だとか、あとは自分だけしかわからないところっていうのはしっかり持ってていいんだよっていうのをね腑に落としてほしいんですよね。相手の思うことが、あこうは私は思わないっていうことを恐れないでほしいというかね、そういうなんだろう自分の中にある芯をサロンメンバーの人にはねそれでいいんだよっていうのを知ってもらえたら、もう本当にそれだけで私はやってた価値があるなって思ってます、うん、でもこれやっぱりサロンに入るっていうのも勇気がいると思うんですよね。だって私のことをもともと知ってる人だってどうなんだろうなって思うところもあるし、だからラジオを聞いてくださっているだけでその入ってくるにしてもね、すごい勇気がいったと思うんですよ。勇気いりませんでしたか。例えばまあノリピ塾やられてる方だったら私とセッションしてるから、どんな人かが私がどんな人なのかは分かると思う。できたけど個別でね相談をしてるからね、別にその他の人の悩みなんてどうだっていいと思ってる人もやっぱり中にはいるわけで、それでもね恐る恐るでも他の人とのやり取りとかそういうものに興味を持って、入ってきてくれるっていうのはすごいありがたいなと思ってますね。はい、皆さんこんにちは、お疲れ様です。今アイロンをかけながらねライブをしてるんですけど、日曜版辛い恋ならやめちゃいな、やめちゃって幸せな恋作戦会議っていう形で今日もライブをお届けしています、どんな日曜日を皆さん過ごしてますでしょうということで、こんな微妙な時間帯ね、2時半って微妙な時間帯なんで、きっとこうそんなに人の出入りも多くなくゆっくりできるかなと思って、はい、今やっております。アイロンかけやっちゃわないと明日もね、明日がまた明日は明日のことがあるのでアイロンかけしてます。はい、チュリちゃん、トリピさん、ラジオとの出会いは上半期一番の大きな収穫です本当？ちょっと待って、ここスクショしていい？よいしょ、もう一回読む。のりぴさんラジオとの出会いは上半期一番大きな収穫です。のりぴさんラジオを通して脳が言える女になろうと思いました。それだけで成長したかな。皆さんもっとコメントしてそうそう、皆さんもっとコメントしてコメントしなくてもいいですよ、ゆっくり聞いててください。はい、ミケロさんこんにちは、お疲れ様です。そうですね、あ、チュリちゃんいつの間にか私に3をつけてますね。この場でもあとオープンチャットでもそうですけれど、あとサロンもそうだけど、ノリピに3は不要です。私のことはノリピとお呼びくださいね。はいはい、ミケロさんお疲れ様です。そう、ね、脳が言える女ってねすごい自分に優しい女なんですよね。いいよっていうイエスっていう言葉を言うのもすごく大事なんだけど、自分の中にあるそれは違うなっていう思いっていうのを持ってると、なんていうのかな、男の人と付き合った時にも自分をなんていうのかな、見下さずに済むというかな、 見下すっていうか自分を大事にできるっていうのかな、うん、そういう風になると思いますよ。チュリちゃんの今の輝きはパワーと勇気をもらえています、ありがとう。はい、チュリちゃん一番は言い過ぎかもそうですよ、いやでもベスト3に確実に入ります。本当ですよ、ノリピ、ありがとうございます、うん、
ちゅりちゃん、リサちゃんもありがとう、私たち幸せになろう。うん、ミケラさん分かります、自分の価値下げないから。
そうですね、
ちょいと移動部、運転気をつけてくださいね、リサさん。その脳が言えるとか言えないとかっていうのもね、これね、恋愛だけじゃなくて仕事とか、あと友人関係とか、あと親子関係でもね、結構大事、本当に大事だと思います。何でもいいよいいよっていうことによって、本当の自分がやだなやだなってどっかで思ってたりするとね、自分同士が仲良くできないですからね。本当は私どうしたいんだろうっていうところが気づいてないとちょっとしんどいですよね。うん、だからまあ大体がね、辛い恋愛とかこう仕事でうまくいかないなっていう時は、まあまあまあまあまあ8割9割自分のことを大事にしてない時ですね。はい、自分のことを大事にするっていうのは、まあ可愛くない自分があっても、まあこういうとこあるよねとかね、へこんでる自分がいても、あ、私ってこういうとこでこういうことでへこむんだなっていうふうにちょっと客観視してあげると、そうだよ、こういうことはへこむんだよ私ね、一番の理解者になってあげられると思うんですよね。うん、見下されたら嫌ですもんね、関係性においても失礼だから。本当そうですよ、うん、そうですよね。でもね、見下されて腹が立ったりしてる時っていうのは、自分が実は一番自分を見下している時なのかもしれないんですよね。自分に当てはまるって思うから腹が立ったりするわけでね。そう、自分が自分のことを分かっていると、自分が自分でそうだって思ってることに対して腹が立ったり悲しんだり怖がったりするんですよね。チュリちゃん、うんうん、下に見る友人と離れようと思います。そうすると友人は一人だけになりますが、あ、そう、あのね、自分自身が一番の理解者ってミクロさんおっしゃってますけど、あのね、そういう縁のない、さっきね LINE で配信したんですけど、周波数の話をねちょっと LINE で配信したんですよ、 LINE 公式アカウントの方でね。まあ、読んでくださってる方は読んでらっしゃるかもしれないんだけど、なんて書いたかっていうと、お家でね、人さんこんにちは、有賀さん来てくださってありがとうございます。ミケロさん、そうなんですよ、読んでみます。あのね、お家でスマホ使う時って Wi-Fi でつなげてる方多いと思うんですけど、まあ、Wi-Fi っていうのはルーターからの電波周波数に合わせてネットにつなぐものですよね。で、お家からだとスマホ側からパスワードを使ってねアクセスして、まあ、Wi-Fi で使えるようにすること多いと思うんですけど、まあ、これさっき LINE に書いたことでもあるんですが、対してカフェとか駅とかね、スタバとか、あとマクドナルドとか、フリー Wi-Fi たくさん飛んでると思うんですよね、パスワードのいらないやつが。で、このパスワードがいらないやつって、まあ便利は便利なんだけど、まあうまくつながらないこともあるし、不正アクセスされることもあるし、まあちょっと危険な場合も多々あるわけなんですよね。うん、でね、自分にとって安心できたり、その自分自身が出せたりっていう、そのままでいられる相手っていうのは、あなたの存在が相手のパスワードをほどいて周波数が合ってるような感じなんですよね。うん、あこさん、今日はこれで失礼します、またいってらっしゃい。はい、ミケロさん、親友は片手の人数で十分ですよ。そうですね、イサさん、チュリちゃん、私本音を言えるお友達2人だよ。そんなにたくさんないですよね。うん、でね、なんだろう、自分に感性に合う人っていうのは、そういう、なんだろうな、パスワードっていうのが、自分と相手とのパスワードっていうのがもう自然とほどけて周波数が合う相手っていうのがいるんですよね。なんだけど、逆に一緒にいるとザワザワしたりモヤモヤしたり居心地が悪い時っていうのは、あなた側がパスワードを許可しないから、気持ちもね、周波数も合わない、通じ合えないんですよ。うん、ただね、これって相手との問題ではなくって、まあ、根底ではね、自分が本当の自分との一致感がないので、不安感がなかなか消えなかったりするんですね。 まあ、こういう人っていうのは本当に安心安全の場を持ってると強くってね、まあ、それがあのお友達一人でも二人でもいたら、まあ、それが一番ベストなのかなとも思うんだけど、まあ、なかなか周りに心を割って話す人がいないとか、まあ、自分の気持ちを吐き出せる場がないなっていう人はですね、まあ、自分の思いを語ったり、そこになんかこう誰かからのお返事がもらえたりとか、あと他の人の考え方よとか感じ方に触れることができたりとか、あとは心の仕組みが分かったりとか、自分をね開示できるような場所があると、まあ、自分の心の中にあった曇りみたいなものが晴れていくんだよっていう話ですね。固くなだった気持ちがほぐれてね、自分の周波数が整い始めてくると、本当に自分に合うものにだんだん気づけるようになっていくんですね。まあ、そういった安全地帯が身近にあると、日常の景色とか感じるものとか、そういうものがねどんどん変わっていくっていうことなんですね。で、その私のオンラインサロンに前に入った方がおっしゃってたのが、そう、私はこういう言葉が欲しかったんだとか、私は本当はこういうことが好きだったんだとか、私のしたいことこれだったんだなっていうのにね気づけたっていう話をされていて、だからまあ自分が変わっていく道のりを一緒に進んでいる仲間たちがいると本当に心強いなっていうふうにおっしゃってたんですね。うん、はい、ミケロさん、私も少ないから恥ずかしくないです。まあ友達はそんなに多くなくても十分だと思いますよ。うん、小バカにしたり見下されたら嫌ですもんね。雰囲気も空間も気持ち悪い。そうです、そうです。リサさん、そんな友達いるだけで幸せ。うん、ミケロさん、誰から構わずは開示しません。そうですよね。チュリちゃん、リサちゃんは2人もいるなんて羨ましい。安心感の話素敵です。はい、ミケロさん、学生からの親友たちは3人とも大切で代わりがいないです。そうですね。うん、肩肘張らない自分がいます。そういう状態でいられる場所があるとね、すごくいいですよね。本音で語れる人がいるって素晴らしいことだと思います。まあ、でもお友達っていうのもね、やっぱり年々こう考え方とか環境とか変わってきて、年を重ねるごとにちょっと自分とねずれてくることもあるんですよ。時には結局その年を重ねることによって生活環境とか変わってきたりもすると、なかなかこう会えるタイミングがつかめなかったりとかしますけれどね、まあ、それでもその深い部分ではつながっていられる人がいるといいんですけれど、まあ、人によっては変わってしまうこともあるし、まあ、自分もね新陳代謝を重ねていますから、前の考え方と変わってしまったりとか、前はこういうのが好きだったんだけど今はこういうのが好きになったりっていうのがありますね。そうそうそう、ミケロさん、観光や環境や気持ち変わります。そうなんですよ。だから今まで気が合ってたんだけどなんか違うなってなるっていうことは起こることなんですよね、誰にも。だから前ね、誰だっけな、私の友達で、友達から卒業するっていうことってあるよねって話をしていて、だから前は気が合ってたんだけど、お互い成長する過程の中で少しずつ考え方とか物の見方が変わっていって、それで卒ともするっていうことも時にはあるんだよって話をねしてて、あ、本当にそうだなって思いました。で、そこで無理に相手に合わせようとしたり自分を抑え込もうとするとすごく辛くなってしまうので、あ、お互いにちょっと周波数がずれてきてるのかなっていうところで、無理に一緒にいなくて時には離れることも大事かなってね思うんですね。うん、ミケロさん、環境や気持ち変わりますよね。1秒先、一寸先は分からないから。そうなんですよ。で、大体人間って3年ぐらいで細胞が生まれ変わっていくということなので、まあ、当然3ヶ月前の自分とは見方が変わっていたりとか、感じ方、考え方が変わっているところもあると思うんですね。だからそこを恐れないっていうのはすごく大事ですよね。だから前はこうだったけど今はこうっていう、その自分対自分の比較、友達が変わったっていうよりも自分が変わったんだなっていうところで腑に落とす方が、なんていうかな、しっくりくるっていうか、人はもともと自分に合わせて生きてるわけじゃないし、 自分もまた人に合わせて生きているわけではないからね。ちゅりちゃん、友達から卒業する、心にストンと落ちました。卒とも作って自分を大切にします。そうで、卒ともするとね、これがね、面白いことに新しいお友達ができるんですよ。結局自分が変わっていっているのに、本当はこの人とはもう会わないかもしれないと思っているのに、そこにしがみついていると、今の自分にフィットした友達と出会うことができないし、その人との付き合いが広がっていかなかったりするんですね。これは恋愛でも結婚でもそうですよね。ああ、もう違うのになって思いながらしぶしぶ続けていると、本当に自分が居心地のいい相手と出会うきっかけを失ってしまったりとかしますよね。別に、あの、なんだろう、ちょっとうまくいかないから別れようとか、あの、離婚を推奨しているわけではないんだけれども、じゃあ会わないと思った時に自分はどうだったら幸せなのかなとか、自分はどうだったら嬉しいんだろうなとか、そこに目を向けられるといいよね。なんでこの人はこうなんだろうとか、なんでうちの旦那はこうなんだろうとか、なんで私の彼はこうなんだろうっていう風に相手を責めても何も結果は変わらなくて、私はどうだったら嬉しいのかなとか、どうだったら幸せなのかなっていうところをちょっとこう感じてみると、思わぬ発見があったりしますよね。ああ、私は悲しかったんだとか、私は寂しかっただけなんだみたいなところから、あとは心の癖みたいなものも分かるかもしれないですね。でこれは決して相手が悪いとかそういうことではなくて、自分のその捉え方が変わってきてしまっている、もしくはあのちっちゃい頃からの癖が出てきて、あの自分の幸せを止めるっていうことに、使ってしまってるって、その癖がね、作動しているっていう状態なのかもしれないですね。だから幸せになりたいと思いながら、やっぱり私はちょっと不幸な方が幸せって言って、本当に完全に幸せになれないように自分からそっちに歩いていっちゃうこともあるから、受け入れるとかね、受け止めるとかね、すごい大事ですよね。よいしょ。大体あのサロンにいる人もルピチュク星もそうだけど、自分のこと丸ままストンと受け止めた人は最強ですね。ミケロさん、クラッカーありがとうございます。あの自分のこと丸まま受け止めるってね、すっごいなんていうの、エネルギー、最初エネルギーいるんですよね。うん、そうそう、ミケロさん、そうなんですよ。受け入れが一番難しいですよね。ブロックしちゃうから。そうなんですよ。まあ、あの自分しか自分のこと受け止められないのに、その自分が受け止めないでいるから、メソメソメソメソしている自分が心の奥底で泣いてたりするんですけど、分かってよって言ってね。だからその自分を誰かに埋めてもらおうとすると、まあまあ良くない重いことが起きたりしますね。自分の気持ちを分かってあげられるのは自分しかいなくて、それを本当は受け止めてもらいたかった人がちっちゃい頃いたんだけど、それがうまくいかなかったから誰かに埋めてほしいと思うんだけど、でもやっぱり自分のことを埋められる、自分のなんだろうな、気持ちをなんだろう、一番理解できるのは自分しかいないよねっていうところに、落ちるとね、そこが腑に落ちると最強ですね。やっぱね、依存心や依頼心になるから。そう、ミゲロさん、そうなんですよ。依存心ってね、別に悪いあの思いでもないんですよ。依存心 100% とか、まあ、依存心とあと自立心、対立してますけどね、言葉として。あれやっぱりね、どっちも必要なんですよ、人間って。依存だけでも良くないし、自立だけでも可愛げないし、だから人との関わりの中では依存と自立が半々あってあのちょうどいいんだけど、それがどうしても依存寄りになっちゃうと、依存せざるを得ないような相手を選んでしまったりとかね、しますね。 で自立しすぎてると、まあ、恋愛で行ったり結婚で行ったりすると可愛げのない女になってしまったりとか、旦那さんがもうとかパートナーがねもういいってなってしまいがちですしね。そうそうそう、ミケロさんバランスすごい大事なんです。うん依存と自立のねそのあたりって、うん、なかなかねうまく取れないことあるんだけど、でもそれってねやっぱりこうさっきブロックっていう話がありましたけど、自分の中にある思い込みから来ていることがすごく多いんで、もう癖ですよね、習慣化されちゃってるものから出てきちゃうんですね。だから無理にねこうあまり自立できない人が無理に自立しようとすると苦しくてしょうがないし、もともと依存心が強い人が頼らないようにやっていると、今度はなんか相手に自分のなんだろうな純粋なところが伝わらなくて、ある時爆発するようになっちゃったりとかして、まあ、まあまあこじらせ女子になっちゃうということありますね。はい、ミケロさん、私だ可愛げないはずっと言われた、婚姻中も自活力あったから。なるほどなるほど、しっかりしてるしっかり者女子ですよね。ティンさん来てくださってありがとうございます。よいしょっと、よいしょ。チュリちゃん、強依存は怖いです。前彼といた時いた時間は何だったんだろうと思う時があります。自分も相手も大切にできなかった。そう、あのね、自分のこと大事にしてない人はやっぱり人のことも大切にできないっていうのありますよね。うん、だから自分のことをまず大事ですね。うん、ミケロさん、頼りたくなくてこじらせました。あるあるですよ、頼りたくなくてっていうね、頼ったらいけないもんだと思っちゃったりするんですよね。リサさん、ノリピのお茶会、あの時から何かが開けて自分と見つめ合うことができるようになった気がする。あ、よかったです。浅草のね、浅草神社は皆さん最強の縁結び神社なのでぜひ行ってみてください。今はちょっとこんなコロナ禍なんで対面でのお茶会はしなくなっちゃいましたけど、浅草神社参拝お茶会っていうのを前にやっていて、リサさんがそこにね来てくださったんです。まあ、ああいうなんだろう、浅草神社はね、私も最初の結婚も今の再婚も浅草神社に真剣にお参りに行った、お正月にお参りに行った年に結婚に行ってますからね。ミケロさん、甘えたくないんですよね、自分でやる方が不自然ですか。割と仕事も人に渡せない人っていうのもいますからね、職場で全部自分でやっちゃった方が早いみたいな感じでね。うん、シリちゃん、対面でのお茶会あるの？あったんですよ、こういうサロン始める前はね、そういうのがあったんですね。そう、対面、コロナ就職するといいな。そうですね、だからサロンメンバーと今ズームでお茶会やってますけれども、またねコロナ落ち着いたらそういうのもできたらいいなと思いますよ。本当に皆さん結構日本全国に散っていますんで、なかなかね一堂に返すっていうのは難しいかもしれないけれど、ね、いつかみんなで会えたらいいなと思います。はい、ミケロさん、今は甘えています。弱くブロックが外れました。あ、よかったですね、本当に。チュリちゃん、でも私ずっと喋ってそうだからオンラインで控えめさいや、まあ誰か喋ってくれる人がいると他の人も喋るきっかけになるからいいんじゃないですかね。うん、みんなが喋りたいかって言ったらそんなことなかったりするんですよね。聞いてたいだけの人も意外といらっしゃるんですよ、お茶会ってね。だからチュリちゃんがねサロンのお茶会で喋ってくださるのはすごい私は嬉しいですよ。ミケロさん、不思議と自然体でいられる人に出会いました。ああ、よかったですね。自分の中でそういう位置感が生まれるとね、そういうふうに何て言うのかな、そういう方が出てきますよね。はい、リサさん、また再会できるようになったら絶対参加したい。そうですね、本当対面でのお茶会もね楽しいんですけれど、なかなか今はできなくて、またいつかねみんなで直接顔見てお話できたりする時間があるといいですね。はい、チリちゃん、おしゃべりすぎ、チリちゃん登場したら止めてくださいね。止めないですよ私は基本的に人のことは止めないですよ。うん、なんかちょっと 怪しい人だったら止めるけど、あの怪しくなければほっときますちいちゃん私もすごい出会いだった。そうですね、いろんなミラクルが起こるんですよね、私のお茶会とかズーム茶会もそうですけど、まあちょっと私が千葉県に住んでるので関東でやることが、関東というか東京でお茶会やってましたけども、はい、まあ、もしこういうことがまたできるとしたらね、たまにコメントしすぎかなと思いつつコメントします。どこにちゅいちゃんどこに、あのこの ラジオのことラジオのことはね、ラジオはねどんどんコメントしていただいた方が私も嬉しいので、皆さん遠慮なくコメント書いてくださいね。はい、暑い、夏のアイランドめっちゃ暑いですよね。これ今日はまだエアコンはしてないんですけど、ちっちゃな扇風機がついてます。よいしょ。まあでも本当に皆さんもう6月も終わりですよね。みとろさん今日蒸し暑いですよね。うん、今日は動くと暑いです。リサさん本当になんか梅雨でも、いつもこの時期ってもうちょっと気温高くないですか。今日はちょっと蒸し暑いけど、いつも6月下旬でもうちょっと温度が高かったような気がしていて、今日はまだマシですかね、うん、風鈴の音癒されます。たまに聞こえました今、ちょっとぶつかっちゃったんです。これお隣のね人がくれたあの風鈴なんですけど、うん、そうそう、うん、ミケロさん確かに気温は良いかも。そう、湿度ですよね。で今年はそのなんか私の体感では去年のこの時期の方がもうちょっと暑かったような気がしていて、冷夏になっちゃうのかなっていうぐらい今そんなに暑くないですね。エアコンを使う頻度がねそんなにまだない、ほぼないんですよね。うん、リサさん彼は7月から新しい職場ステップアップ、私もついてる。あ、おめでとうございます。よかったですね、新しい職場が決まってね。最初はあの彼氏さんも職場がちょっとね落ち着くまではなれないかもしれないけど、でもリサさんという最強の味方がいるからきっとあの安心して新しい職場でも、うん、実力発揮されていかれるんじゃないかなって思います。いやでもね本当ね、私今そのノリピ塾やってるとね、今年に入ってから仕事変わりましたっていう人が、ね、何人もいてね、まあ、チュリちゃんもチュリちゃんはサロンに入ってらっしゃるけれど、あの仕事辞めて新しい職場に変わったっていう人と、転職して自分の本当にやりたいことに進んでいきたいっていう人と、すごいなんかねそういう動きがねあるんですよね。うん、リサさん昨日娘と3人で頑張れ飲み会でした、飲みでした。あ、よかったですね。本当にその新しいことがしたくなるっていうか、気持ちの面でね、なんていうのかな、こういう風に行きたいなってなるとね、なんかやりたくなるんですよね。でもそれが本当の自分というか、本当の自分の指すもの、指し示すものが、そこに進んだ時ね、最初勇気いるんだけど、一歩進めた時に、あ、私できるんじゃんみたいな、私いいんだこっちやってみたいな経験を積んでいくとね、あーなんか階段登ってるわっていう感じでね、うん、人とさんお帰りなさい、うん、そういう経験を積めるといいですよね。まあなんせね、あったかいですよサロンのメンバーが。本当にちゅりちゃん頑張れのみ幸せそう、私も王子様に早く出会いますように。出会いますよね。でもね本当今ね大変だと思う、こんなねコロナのね状態で婚活している人もマッチングアプリしてる人も、なんだ、結婚相談所行ってる人も大変だと思う。初めての人に会うっていうの結構緊張しないですかね。だからでもねきっとね出会えますから大丈夫大丈夫ね。池野さんが出てた、そう、出会いはね億千万の胸騒ぎだから 胸騒ぎ大事ですよ。億千万の胸騒ぎってゴヒルもよく歌ってるなと思うけど、そういうサインをね見逃さないことだね。やっぱりきっと出会いますよってミケロさんもおっしゃってますよ皆さん自分の中のサインは自分にしか気づけないんで、そういう感度は大事ですよ。でもその感度が自己否定が強かったりとか、私なんてダメだっていうのが強かったりすると、感度が良くてもそこに感度が良くじゃない、そういう感覚があっても気づけなかったりとか、知らんぷりしちゃったりして、ミスミスチャンスを逃してるってことがまああるんですよね。うん、億千万の胸騒ぎ共感、そうひろみ号、そうですそうです。ちゅりちゃん、とりあえず使用期間終わったら恋活します。一つのことしか考えられない私、キャパ狭いのでしょうか。いやいや、そんなことないです。あのね、キャパはね、自分のサイズフィット感で十分なんで、広いとか狭いとかあんま関係ないんですよね。うん、結局したいかしたくないかなので、したかったらすればいいし、したくなかったらしなければいいだけのことなので、その代わりでもしたいなと思ったことは動けるような準備は必要なのかなと思いますけど、余裕ってかゆとりっていうか、その感覚とか感性っていうのもやっぱ自分の中のペースっていうものがね、整ってないとなかなか難しいと思うんですよ、何かやろうと思っても。だから落ち着いたらっていうのはあると思います。その落ち着きっていうのが心のゆとりとか、そのなんだろうな、余裕を持てるということになるんだったら、それは今は集中すべきは違うことなのかもしれないけれど、で自分の中のね、状態が整うと、あ、これやってみようかなっていう視野がふっと開く時があるので、そのタイミングで十分じゃないかなと思います。で、私は自分のこと決してキャパが広いと思ってないので、それもいいかなと思っていて、その代わりキャパはそんなに広くないんだけど、思いついた時は間髪入れずにやる、それから気が乗らないなとか違うなと思ったらすぐやめる、でそれだけは徹底して一貫してますね。だから自分でノリクル作ろうとか思ったんだけど、ここにいらっしゃる方が聞いてたかどうか分かんないんだけど、今ね、夕方のオラクルもちょっとお休みしてたりしますけどね、本当は7月からノリクルをやろうと思ったんですよ。自分のオリジナルのオラクルみたいなのを作ろうと思ったんだけど、普段やってるオラクルブックがですね、いや一体どのぐらいの文言がこの本に詰まってるんだろうってこの間数えたら、215項目あったわけで、215項目ってことはあれページ数やっぱり430ページぐらいあるってことなんですよね。ミケロさん、思い立ったらやっちゃいます、ダメなのかな。いや全然 OK ですよ。うん、リサさん、ふとしたタイミングで幸せが寄ってくると私は信じる。そうだよ、ふとしたタイミング、そうそうそう。でさすがに215項目ノリクル、別に加賀美隆二さんに張り合うことはないんですけど、まあ、どうせ作るなら200項目ぐらいは作りたいなとは思っていて、だけど、いや私占い師じゃないしとか思って、いやだったらもうちょっと違う方向で配信楽しんだ方がいいんじゃないと思ってノリクルやめたんですよ。実はノリクルはやめたんだけど、夕方のライブはじゃあそういうオラクルとかに頼らずに自分でできることは何かなって思って、この間夕暮れの観覧車っていうめっちゃ怪しいちゃん、いや怪しい配信をしたんだけど、聞いた人いないかもしれないけどね、でも来てくださってた方はなんかね、なんだっけ、いいって言ってくださったんですよね。そう、夕暮れの観覧車に乗っているような気持ちで、まあ瞑想まではいかないんだけど、体感をちょっとしてもらってね、自分を癒すっていう時間を取ってもらったんだけれど、でもこれ前にちゅりちゃんが言ってくださってた癒しの時間、癒しそのまま寝落ちできるような、番組があったらなって前ちゅりちゃんが言ってくださったんですけど、それを、やってみたわけですよ。背景も観覧車の絵にしてね、15分ぐらいね。で来てくださった方は、あ、なんか、あ、でもちゅりちゃんもいらっしゃったような気がするんだけどちゅりちゃん、結婚相談所で1ヶ月に平均で8人会ってました。おお、すごい、合計で40名ほど。会いすぎて人の気持ちを大切にできなくなりました。なので就活するときは1社ずつ進めようと思っていました。 キャパ狭そんなことないですよ。で不器用さんなのでせめて丁寧に生きようとしてました。でも人の気持ちを大切にできなくなったんじゃなくてさ、チュリちゃんそれもしかして自分の気持ちが大切にできなくなってたんじゃない？うん、自分の気持ちが置き去りになってると結構虚しさがやってきちゃうんですよね。うん、なのでどんどん自分が自分を狭くしようとしてしまうんですよね。もう嫌だよ、もう嫌だよ、もう会いたくないよ、もう疲れたよみたいな。だからどんどん自分で狭めようとしていくんだけれども、不器用さんなのでって自分で分かっているんだったらもうそんなに無理しなくていいと思うので、会いたいなと思ったら会う、嫌だなと思ったらやめるっていう、その自分に素直に生きるっていうことをやっていったらいいと思いますよ。ミキロさん聞いてみてください。めっちゃ怪しいですよ私の観覧車の絵のやつ。リサさん、自分から掴み取りに行ける人にもなりたい、 なってるじゃないですかリサさん。チリちゃん観覧車素敵でした。あ、本当？ありがとう。怪しかったでしょめっちゃ。チリちゃんが言ってた癒し系のってああいうやつってことかなって分かんないんだけど、ちょっとトライしてみたんですよ。うん、ミキロさん分かります、疲れた自分が置き去りになる。ミキロさん聞きません、めっちゃ怪しいですよその代わり。うん、チュリちゃん自分の気持ち大切にできてなかったかも、お金払ってるから会わなきゃという気持ちで会ってました。リサさん、なってると思いますよ。うんうん、なってるなってる、大丈夫。そうそう、みんなでも自分から掴み取りに行ける人になってると思いますよ。だって嫌だなって思うことが分かってるから。私がノリピ塾やってて思うのは、本当にこじらせてしまってる人って自分が本当に嫌なことをやってるってことにね、自分から嫌なことの方向に行っちゃってるってことに気づけてないんですよ。なので本当は笑いたくないのに笑ってたりとか、本当はすごく苦しいのに笑ってたりとか、本当は悲しいのに怒ってばっかりだとか、一致してなかったりする人はまずいと思うんだけど、うん。チュリちゃんノリピ癒しラジオ考え、ようこさん来てくださってありがとうございます、こんにちは。ミキロさんよかった、つかめてて、はい、皆さん大丈夫だと思いますけどね。うん、自分の中にあるそのざわざわ感とか、そのイライラ感とか、そういうものに気づけていたらまずはそこなんですよね。ただその次のステップでざわざわイライラ感の次ですよね。うん、本当はどうしたいのっていうところが一致してないと、また苦しみの中にドボンって入っちゃったりしますからね。その辺のバランスが分かってたら全然問題ないと思います。はい、あ、ちょっと、みんなが幸せが良い、本当ですよね、私もそう思います。みんなが幸せだったら本当にそれが一番ですよ。だから私が配信やったりしてるのもみんなが幸せになったらいいなと思うのが本当にすごくあるので、自分だけがっていうか、まあみんなが幸せになることが楽しいですしね。うん、よいしょ、アイロンかけが無事終わりました。今日もなんだかんだ50分ぐらい、昨日のライブも50分ぐらい喋ってましたけど、アイロン台を畳みました。さてさて、この YouTube の癒し音楽がなかなかいいメロディーでね。よいしょ、興味もない話、楽しそうに聞いている自分がいたな、聞き上手さんと思ってました、そんな自分はもうさようなら。そうですそうです、興味のない話は、興味のない話聞くの辛いですよね。うん、伊佐さん、ここで出会えた縁とても大切にしたいです。そうですね、うん、池田さん、癒し音素晴らしいいい音楽ですよねこれね、このなんかピアノの音と癒しメロディーがすごい心地よい感じで、よく配信者さんがね音楽流してらっしゃってどうやってんのかなと思ったんですけど、結構著作権フリーの音楽があるようなので YouTube に、 うん、いい音楽だなと思って聞いてます。はい、はい、チュリちゃんのりぴのラジオを聞きながらアロマできたらいいのに癒しラジオ考えました癒しラジオね、 YouTube 音源ですよ。そうですよ、これ YouTube がパソコンの方で流してます。フリー音源好き、いいですね。なんか私もあの作業するのにちょうどよくて、あの聞きます。あとね Spotify とか、Amazon プライムに入っているので、 Amazon プライムじゃないや、なんだっけ、もう一個 Amazon ミュージックか、 Amazon プライム、そうそう、 Amazon ミュージックをね流したままにしておくことがあります。はい、あ、マリさんこんにちは、来てくださってありがとうございます。もう間もなくあの終わりますけれども、はい、アイロンがおかげさまで楽しく書き終わることができました。今日のね配信も、ゆるゆるとお届けしてまいりましたけれど、はい、チュリちゃんのりぴがアイロンでシューシューしてる時にアロマ出てくるいい香りでね。今日はどんな香りをあの使ってらっしゃるのかな。私ね、なんだっけな、好きな香りがあるんですけれど、あのね無印のスイートオレンジとか好きですね。あとはなんだっけな、ベルガモットと、あとはやっぱ森の香りみたいのが好きかな。エッセンシャルオイル、レモンとかもいい香りしますけどね。うん、私はお休みブ、あ、そういうブレンドがあるんですね。アロマもね、いい香りで本当癒されると思いますので、日曜日ゆっくりとね、これから残り何時間かありますけれど過ごしてください。まあ私今ライブは朝昼夕とやってますが、ちょっとあの7月からはパターン変えていこうかなと思ってますけれども、はい、また遊びにいらしていただければと思います。月に1回買おうと思います。あ、アロマね、いろんな香りがあるから、いろんな香り楽しみながら、うん、自分を大事にアロマをね、うん、楽しんでいただければなと思います。ちょっと待ってね、まあ、残り6月今日除いてあと3日ですね。はい、7月に入るともう2021年の後半戦になりますので、また体調整えてね進んでいけたらなと思います。はい、ミケラさんありがとうございます。バックナンバーも聞きます。どうもありがとうございました。ちょっと観覧車のやつは怪しいんでほどほどにしといてくださいはい、ということで今日は最後までお付き合いありがとうございました。皆さん良い日曜日を過ごしください。それではまた、お疲れ様。